アストライド。
ウェブマーケティング特捜部、企業ホームページを稼ぐ営業マンに変える。この番組では会社のホームページを24時間働き続ける優秀な営業マンへと変えるため、デッドとロジックで真相に迫っていきます。一緒にホームページに眠る稼ぐ力を解き明かしていきましょう。
パーソナリティを務めます、株式会社アスターリンク代表の鈴木です。よろしくお願いします。
同じくパーソナリティを務めますアスライドの高潔です。ウェブマーケティング特捜部第29回になりました。よろしくお願いします。
お願いします。
前回この競合分析であったり SEO の話の中で、はい、外部のこの非リンクの話がこうちょっと出てまいりましたが、ここについて改めてこうしっかり知っていきたいなっていうふうに思いまして、今回これを掘り下げてもよろしいでしょうか。
めちゃめちゃ大事ですね。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、では改めてこの非リンク、はい、なんか昔は相互リンクって言って、なんかこのいろいろやってたなというふうに覚えがあるんですけれども、なんか最近そういった目立った動きってないなというふうに思ってたので、私もてっきり Google の評価からはこうすごく廃れていったものなのかなって勝手に思ってるんですけども、違うんですかね。
めちゃめちゃ大事です。
ですか。
ですです。これがあるのとないとではもう雲泥の差がありますので、ぜひあの外部リンクについても理解いただきたいなと思います。
改めてこの外部リンクっていうのはどういったものになるのかっていうのを鈴木さんからお聞きしてもよろしいでしょうか。
あ、そうですね、はい、外部リンクっていうのは、まあ、いろんな表現があると思いますけど、外部施策だったりとか、非リンクみたいな表現があったりとかしますけども、あの自分のサイトが他のサイトから紹介されることを、まあ、非リンクって言います。あのリンクを受けるっていう意味の非リンクですね、はい、でこの非リンクの数が多ければ多いほど、非リンクの質が良ければ良いほど、あの SEO 効果がすごく高まるというところですね。
このサイトは他のページからでもおすすめこれだけされてるんだよっていう部分が、このすごく重要な指標になってくると。
そうなんですよ。 SEO の施策をする上で、私はよくリアルの世界、現実世界で評価されるってどういうふうなものだろうかみたいなところを考えて、でそれをインターネットの世界ではどういうふうに置き換えられるんだろうかって思うんですけども、ちょうどその外部施策、非リンクについては人の評判みたいなところなんですよね。
はい、
まあ、例えば学校の先生が A さんはすごい人だって言ったら、きっと A さんはこう株が爆上がりだと思います。ということで、まあ、誰から言われるかによってその評価って大きく変わってくるかなって思います。はい、友達がすごいよって言われるのと、先生がすごいよって言われるのと、市長がすごいよっていうのと、師匠がすごいよっていうのでは大きく違ってくる。
レベルは全然違いますね。
そこがあの非リンクの質みたいなところですね。
ではその質っていうのはどういう紹介のされ方っていうよりは、その紹介してくれたサイトがどれだけのポテンシャルのあるサイトかっていう評価指標ってことですかね。
そうですね、そのそれだけが全てではないんですけど、あの相手の格ですよね。
はいはいはい、
例えば厚生労働省みたいな go.jp みたいな、
はいはいはい、
そういう省庁からリンクがあったりとかすると、すごく信用信頼が高いという形になってきますよね。
あ、確かになかなかめったにリンクしてもらえる領域ではないですもんね。
そうです。体格的な話をすると、はい、今日ドメインを取ったところからリンクがいくつあったとしても、それって誰でもできる話じゃないですか。
はいはいはい、
ということで、あの質は低くなっちゃったりとか思います。量があったとしてもそんなに大切に取り扱われないと。
は
い、
その権威性ってなるとすごくこの複合的ですね。先ほどのお話、その権威性っていう部分、その、まあ、行政がっていう風な、まあ、ところはすごく分かりやすい事例でしたけども、それだけではなく、まあ、ある意味こうポットでのサイトではなくっていう風な部分もあるでしょうし、
は
い、おそらくそこにはこの訪問者数っていうところも影響してくるんですかね。
あ、そうですね。その皮肉からは少し離れてしまうんですけども、やっぱりあの実態としてよくアクセスされているというのも大事ですし、はい、そのアクセスの内容も、まあ、例えば弊社は資格王という、
はい、
あの資格のサイトを作っているんですけども、
いいですね、はい、
資格王って検索してやってきてたりとかすると、やっぱり自社のブランドの名前がそれだけ有名だということになりますので、その分だけ質が高くなりますよね。逆にブランドを検索されてなかったりとかすると、本当にこのサイトはその業界において、有名なんだろうかって Google から疑いたくなってきますよね。ということにおいては、やっぱりブランドで検索されるっていうのもとても大事なんですけど、まあ、そこは非リンクの話はちょっとずれちゃうところがありまして、
なるほど。ではこの外部施策をどんどん広げていこうっていうふうに思った時に、どういうふうに進めていけばいいものなんですか。
そうですね、一つの指標が AHREFS っていうツールがあるので、 まあ、それでドメインのランクっていうのが見れるんですよ、
はいはい、
でそのドメインのランクがどれぐらいあるかっていうのを指標にしながら非リンクを獲得しに行くみたいなところをやっていただいてもいいかなと思ったりします。例えば、うんうんはい、私のクライアントでいくと桑名何々って検索したときに上位に持ってきたいって言ったときに、はいまあ、競合他社はまあ大体10から30ぐらいまでのドメインランクをお持ちだったりとかしていて、はいうん、なので一旦20まで行きましょうと、うんうんうん、言ったところで非リンク の施策についてご提案させてもらって、はいまあ、20まで進めていきつつ SEO 対策した結果、うんうんまあ、一番手になれたりとか、うん、っていうような形で、まあ、そういうやり方があったりします。
うーんなるほど。確かに、うん、最終的には SEO としてトップに立ってくることが目的なので非リンクの数を重ねりゃいいっていうわけではないのでバランスすごく大事だなって思いましたね。
そうですね、本当にバランスですね。量だけ集めても仕方なかったりとかしますので、はいうん、やっぱりもうコンテンツの内容もよくしていきつつ非リンクも徐々に獲得しつつみたいなところを半年から1年以上かけてやっていくみたいな形の取り組みになるかなと思います。
これは取り上げられるページっていうのはあんまり問われないんですか？例えばなんですけども、うん、この固定ページって言われるような個性的なところに自分のそのリンクを入れてもらうことと、例えばニュースページのような、うん、すごくこうコラムとして提供するような中に入れられるそのリンクだったら重み付けって変わるのか変わらないのか。
変わると思いますね、うんまあ、例えば、まあ、今はないでしょうけども2チャンネル5チャンネルみたいなところに取り上げられる、うんうんところのリンクの質と、はいまあ、市役所に取り上げられる質とではやっぱり違うってところがありますので、うんはい、取り上げられ方っていうのはあります、う
ん、なるほど。そこの辺を踏まえた上で、うん、これはあくまでこちらからお願いしていくという形ですかね。非リンクちょっと入れてくれないでしょうかみたいな。
そうですね、少なくともこちらからアクションを起こさないと勝手にリンクをつけてくれてる人ってあまりいないので。
なかなかですよね。
待ってもなんか増えてきませんので、まあ、いかに紹介したくなるようなサイトを作っていくかとか、うん、紹介したくなるコンテンツを入れていくかだったりとか。
ああそういうことか。自分自身のページがこの効果的その価値があるページだから、うん、これを紹介したくなるよっていう視点があるよってことですね。
そうですね、
うんうんうん、今私が思ったのは単純にこのお付き合いのある取引先の会社さんに、うん、うちのこと紹介してくださいページ入れてくださいよみたいな風になんかそんなイメージ感を私の方は持ってました。
あ、それはそれでいいと思います、うん、それはそれでいいと思いますけどそういうのもやりつつ他の施策として、うんまあ、例えばですけどアンケートとかを独自調査して、うんはい、それをプレスリリースで公開するみたいなことをされたりとか、
うん、あ、なるほど、うん、はいはいはいはい、そういう風な使い方があるんですね。
この
企業がなんでこんな調査とかやってんだろうって思ったことちょっとありましたもん、
うん、あります
、うん、そう考えるとそうですね、それを乗っけることによって引用される機会が多くなって非リンクが増えると、
うん、そうなんですよ。あ、でもせっかくなのでこの思ってたのをちょっとお伝えできたらと思うんですけど、その中で寄付とかをするとリンク掲載してありがとうございますっていうようなサイトもあったりとかするんですよね、
はい、はいはいはい。
でまあ、そういうやり方でリンクを増やすこともできるんですけど、福祉のお仕事をされている方であれば、はい、ホームページでそうやって寄付をされたら掲載しますよみたいなページを作りながら寄付を集うみたいなことをやっていただくと、まあ、そういう非リンク目的の方が寄付をされるパターンもあったりとかして、
面白いですね、うん、なるほど。単純にその名前を載せるっていうことが明確にその企業の価値につながっているっていうのを知っていればそういうアクションにつながるので。
そうなんですよ。なのでそういう非営利団体の方はそういう枠組みで、まあ、収益性を確保するっていったところは、うん、ぜひやっていただけるといいんじゃないかなというのは日頃思ってたりとか。アプローチと
してはありですね、うん、それが特にこの老舗の NPO だったらなおのこと。
そうなんですよ。
うん、名前を載せるだけでそれがこう価値が上がるよっていう風に言えるのであれば、ぜひなんか双方その価値を知っていただいて、これが一つ経済的な効果になれば NPO の方々もね、うん、この寄付金が増えるっていう話になるかもしれませんし、
そうですね、
企業にとっても寄付金を出すモチベーションになるかもしれないですね。
はい、
はい、 改めて今回はこの非リンクっていう部分がまあ、どういった価値を持ってるのか、実際まだまだこう現役で必要な視点なんだよっていうところを聞きしつつ、そこから最終的にこの価値に気づいて、例えば NPO での活用事例というようなすごく、具体的な事例もお話をお聞きいたしましたけども、すずりさんとしてはこの非リンク結構取り入れてやってますか？
そうですね、皮肉ないとやっぱり上がらないので、やらざるを得ないところがあります。
ありがたいことにこのポッドキャストの件もアスターリンクさんで、
はい、
うちのことも紹介していただいたので非常に私としてはありがたいなと
発リンクしました。
はい、思います。ありがとうございます。はい、ウェブマーケティング特捜部、企業ホームページを稼ぐ営業マンに変える、ここまでお聞きくださりありがとうございました。番組への感想や現場からの声を X にてお待ちしております。ハッシュタグウェブマーケティング特捜部としてポストしていただけると嬉しいです。そしてこの番組を聞いてアスターリンクにうちのホームページも調査してほしいという経営者の方はお気軽にご連絡ください。すずりさんへの質問や感想も大歓迎です。特捜部へのホットラインはこちら、すずり @astarlink.co.jp です。番組の概要欄に記載がありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週木曜日配信です。それでは次回の捜査報告にてお会いしましょう。